青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き鳳凰数珠占いの暮れの鳥さんをゲストにお送りいたします。暮れの鳥さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。青柳さんも、あとそれからリスナーの皆さんもよろしくお願いします。
今回も引き続き12月23日に発売する新刊開運養生12ヶ月より、いろいろ暮れの鳥さんよりお話ししていただこうと思います。ちょうどね、今12月12日で、もう来年に向けていろいろ準備をされてね、前回は12月の開運行動をお聞きしましたけど、1月っていうのは神社仏閣とのお付き合いっていうのがすごくあると思うんですね。
ま
あ、やっぱり今までね、神社行ってなくても初詣だけは行こうかなとか、実家帰ったから行こうかなみたいなあると思うんですけど、クレントリーさん的にはこの神社仏閣とのお付き合いっていうのはどんな感じで考えてらっしゃいますか？
まあね、そのなんだろう、そもそも神社とか仏閣とかって、昔のどこか、誰かわからない人が、例えばその一族とかその地域だったりの、幸せを願って建立したっていう歴史が多分どこにでもあると思うんですね。
はい。
神社とかお寺って別にそのね、人を不幸にするための施設というよりは、特に昔なんかは現代みたいにね、科学も発展しなかったから、そういう目に見えないお力にすがって私たちがどうか繁栄できますようにっていう、人のことを思いやったりとか、苦しむ人が少ないようにって願ったりするっていう気持ちが、形になったものだと僕は思っているんですね。
はい。
で、そんな風に思ってくれる人がいるんだって、事実ですから信じるも何もないんですけれども、そう考えることってなんかすごい救いになると思うんですけど、どうです？
そうですね、確かにもう、昔の人がそういうところの場所を作って、でそれが今でもあって、そこにだから自分の身を置けるんだっていうふうに思うと、そういう場所に行ってみようって思いますよね。
そうなんですよ。だから例えば初詣とかなんかの時にね、あ、こんなところが今も残ってるってすごいな、あ、ここを建てた人間がどんな願いを持ってここを建てたのかちょっと分かんないけど、でもきっと疫病が来ないようにとか、苦しむ人が減るようにっていう祈願か何かして建てたんだろうな、あ、そんな人の気持ちに触れれて私もちょっと優しくなれそうな気がするわみたいな。
本当にね、神社仏閣はね、絶対人を幸せにしようと思って建てた建物ですもんね。
そうですね。あの社会科とかでもほら、なんか仏教をこう日本が取り入れたのは、こう国の繁栄のために、それを祈るために、聖武天皇がなんか何とかして大仏建てたのも、そもそも疫病を治めるためにとか、なんか すごい切実な願いって社会科で習ったと思うんですけど、なんかそういう思いに触れるための場所だよってまず思ってみて、ご利益願うのももちろんいいと思うし、そうじゃなくて、そのご利益とか信じられへんわ、私科学的な現代人だもんっていう人の場合でも、そういう人の幸せを願って建てられたものなんだ、そんな場所が今も残ってるんだって考えることで、なんかこう人の根本に眠ってる優しさみたいなものにこう気づくというか、
確かに
思い出す。
そういうふうに考えるだけでもまた全然違いますね。
そうですね。
でもね、今度その地元に帰ったりとか、皆様こう氏神様っていうのをこう知ってるけれども、なんとなく分かるような、ちゃんと分かってないようなみたいな感じがあると思うので、この氏神様との付き合いとか、そもそも氏神様って何ですかっていうところで教えていただいてもいいですか？
そうですね、氏神様って要するにそのお住まいの、産ぶす長神様とか、なんかいろいろあるんですけど、ここでは氏神様ですね。
はい。
その住んでいらっしゃる地域のそのエリアというか、その土地というかを守るというか、その土地そのもののこう善なる心とか言うと、なんかまたややこしい方でごめんなんだけど、
はい、
その土地にもエネルギーがあるってね、昔の人考えたんですよね。
はい。
で、その何だろうか、神様っていうふうにして言われてる存在っていうのは、その土地の中にあるプラスの方のエネルギーのことなんですよね。
はい。
例えば植物を生やして人々にこうね、四季の豊かな恵みを与えてくれたりする、そういう大地の精霊というと、なんかちょっと変な表現なんだけれど、 そういうそのエリアをこう守ってくれるエネルギーがあるって、それが氏神様みたいな考え方。
じゃあやっぱその土地に宿るパワーによってこう幸せにしてくれるような神様をやっぱり言うっていうことなんですかね。
おそらくそれでいいかとは思うんですよね。で、まあそんな神様なんかいるかいっていう現実的な考え方をするのも現代人だとしょうがないと思うんですけど、けど現に例えばその土地には木が生えてて、その木が例えば桜の花咲かしてくれたりとか、この間とかだと金木犀とかね咲いてたりする地域もあると思うけど、その花の香りで僕たちに季節を教えてくれたりするわけですよね、
はい、
あと太陽の光、まあ太陽は太陽だろうって言われそうですけども、その土地に差し込む太陽の光、あるいはその土地でしか見られない風景みたいなのってまあ嫌でもあるわけですよ。そのまあ科学的に言えばそれを神様っておかしいかもしれないけど、昔の人はそういう恵んでくれる存在がいるってどこか考えて、その豊かな自然の恵みをくれる存在みたいなのとかね思ったんですけど、要は何を言いたいかっていうと、あ、こんななんか住まわせてくれてありがとうっていうの、
感謝
感謝っていうのかな。
うん、氏神様ってあの例えば自分のすぐ近所にある神社があったり、ちょっと遠く行ったらある神社、これっていうのは、はい、自分の隣だから私の家の氏神様なんだ、でも自分はちょっと行ったところのなんか神社の方が好きなんだみたいに思った時っていうのは、うん、これは自分の気持ちのこう合うようなところを自分の氏神様って感じにしてもいいんですかね。
確かにね、そこなんですよね。やっぱりなんかちょっとこう僕はそこまで感じたことないんですけども、ただ相性の合う神社と合わない神社があるっていう方も結構多いんですよね、そのお参りとか好きな方の中で、はい、うんうんうん、でそのまあ昔そういうお参り事とか好きなあの知り合いがいるんですけどから聞いたところでは、やっぱり相性のあるところへ行って気持ちよくなることがお参りの目的だからって言うんですよ。すぐ家のお隣に神社があってもなんか違うんだよねって言うんだったら、別にそこにこだわることはないかなって、うん、
やっぱりそれこそね、なんか違うっていうのは見えないけれども、まあ勝手に感じる違和感かもしれないけど、もう少し遠いところにそこはすごいんだよねっていうならね、自分が気持ちよくお参りできることが大事っていうことですよね。
そうですね、僕もまあその考えでいいかなって思っていて、お参りをするっていうのは要するにそういうこう自分のことを住まわせてくれてるなのか、たまた季節の恵みだとかを与えてくれる、まあ、土地とか大地そのものに感謝を示すような行為みたいな感じにも思えるんで、
こう拝みに行くとやっぱりいつもありがとうございますっていうふうにこう感謝の気持ちが上がってきますもんね。
なんかまあね、そういう気持ちに自然になれる時もあれば、助けてって訴えたくなる時もあったり、いろいろだと思うんですけど、うんうん、でも感謝の気持ちってなんかね、ふわっとこう、あ、でもここに来れてよかったみたいな、そういう気持ちと一緒に湧いてくることって多いですよね。
ありがとうございます。で、今ご来年に向けて皆さん気持ちを持ってってるところだと思いますので、暮れの鳥さんの1月における会員行動あったら教えていただければなと思います。
そうですね、いろいろあるんですけどね、例えば1月の星、1月ってあの占いの世界ではどんな風に見るのかっていうと、
はい、
冷たい水のエネルギーと凝り固まっていろいろ悩んじゃう土のエネルギーが強い月っていう風にね、占いの世界では実は言うんですよ。
水と土が強い、
そうなんです、この五行説っていうね、はい、考え方で言うんですけども、はい、だからね、1月っていうのはその悩んじゃうんだとか、なんか考え方が結構こう、あの水って沈んでいくって意味があるんですけども、はい、沈んじゃうような、なんか結構おかしいな、自分に対してなかなかポジティブなれないな、新年なのになみたいなね、ど
う
もこうテレビとかでいやハッピーニューイヤーとか言うのと、帰りは生まれやすい月ってな感じで占いで言うんですよね。
そうなんですね、こう五行の五行説の感じと、はい、この新年が始まる感じっていうのはちょっとまた離れてるんですね。
なんかね、そんなお祭り騒ぎな星の流れでもないのが実はね1月なんですけど、
はい、
まあでもだからですよね、開運行動としてね、この強くなりすぎてしまう五行に対抗するエネルギーを取り入れる、よくやるんですけど、
はい、
これ皆さんでもやりやすいのが、 なるべく数字の3とか8のつくタイミング、うん、例えば18分に家を出るとか、毎朝そうですね、アラームかけると思うんですけど、7時3分に、うん、あのセットしとくとか。
へー、3と 8?
3と8っていう数、はい、そうです。
っていうのが、この1月のラッキーナンバーみたいな感じなんですか？
そうなんですよ。占いの世界ではもう本当何にでも5行とかエネルギーがあるって考えるんですけど、数字の3っていうのは、新しいことを始めていくんだとか、動いていくんだみたいな、なんかこう、湧き出るエネルギー、湧き出る活力みたいな意味を当てていくんですね。なんでって思われるかもしれないんですけどね。例えばその点を3つ打ちましょう、はい、点を3つ打ちましょう、でその点を線でつなぎましょう、すると図形三角形ができるんですよね、
はい、
点が2つしかないと図形はできずに線のまんまなんです、
はい、
点が1だったらそもそもどこにも線が引けないから点のまんまなんですけど、
はい、
数字の1とか2とかっていうのはそういう線までしかできないこう動きがない世界っていうんですけど、3になるとね、点を3つ打つと三角形っていう図形が出来上がるように、
はい、
ブループリントが見えてくるとか形が見えてくるみたいな、なんかそんな解釈を占いでするんです。
こう広がっていくような感じ。
広がりだとかの意味もありますね。
あ、だから1月にいいんですね。
広げていく、形になるみたいな、その数字が1月にはすごく相性がいいんですよ、
はい、
まあ、ついなんか世間は明るいけど私なんてって思いがちなこう空気感のある1月なので、それを除去してくれるっていうのがこの3の数字の意味なんです。
3のパワーが。で8はどうなんでしょうか、
ね、8っていう数字にも、あの、まあ、陰陽五行説ではあの五行の木って言って、まあ、あの上昇気流とか高いところを目指して登っていくっていう意味を8の数字にも当てていくんですけども、まあ、8っていうのは中国で生まれた数占いの世界なんかでは、まあ、古くからその培ってきたもの、今まで頑張ってきたものを結晶化させるみたいな意味がある数字って言われてまして、
はい、
だから例えばそうだな、なんか元気でないなとか、なんかみんなはキャッキャしてるけどついていけないなって思った時に、この数字の8をたくさん使っていくと、いやいや私自分があんまり頑張ってないと思ってるけどそんなことないよねっていう過去をこう振り返って、その過去の努力だったりとか過去積み重ねてきたものが気づきやすくなるみたいな、そんなおまじないというかそんな効果があるみたいな。
8、そっか。じゃあ数字を選ぶとき、例えばですけど、はい、新幹線で席選ぼうかなと思ったときに8選ぶとか、そういうことでこう自分の中に取り入れるみたいな感じですか？
どうしてわかったんです？僕すっごいそれやるんですよ。
まあ1月は3と8とか、じゃあいいんですね。
そうなんですよ。だからもし開運行動何か簡単にできるのがって思われるときは、あのこの開運養生にも書かせていただきましたけども、それぞれの月のラッキーナンバーを使うとね、すんごく良かったりしますよみたいな。
その数字を何か選ばなきゃいけないときに、そのラッキーナンバーを選ぶっていいですね。
そうなんです。そう信じる、その数字を選んでる自分を信じてあげる力にも、きっかけにもなるかもしれないですからね。
これじゃあ12ヶ月全部ありますよね。
そうなんです、全部書かせていただきましたよ ね。
これだけでも本当に自分の中で知っておきたいちょっとしたお守りですよね。
そうなんです。アラームとかの、ね、時間も6時00分とかでももちろんいいんだけれども、まあ、ちょっとずらして5時58分にするとか。
朝からいいよってね、数字だよっていうところで。
そうなんです。
なるほど。あとじゃあもう一つ1月の開運行動を教えていただけるんだったら何がありますでしょうか？
あのやっぱり1月ってこうなんか目標を立てて新しいこと始めたくなる月ですよね。なのでちょっと皆さんに成果が出てくるタイミングを知る方法があるんだよみたいなね。
成果を知るタイミングがある方法、それはぜひ教えてほしいです。
まあ、あの占いの世界では十二支っていうね、あの、まあ、12の動物ですよね、
はい、
割とこう使うんです。占っていくために使うんですけども、
2025年は蛇ですよね、まあ、蛇年ってことですよね。
ちなみにこの蛇年っていうのはちょっと過去を振り返ってもらって、牛年の時にやったことが結果になってくる年っていうんです。
つながってるんですか？
そうなんです。実は十二支ってね、 3つで1つのグループみたいになって、
はい、
あの2025年のヘビ年は牛と鳥とつながってる仲がいいって言うんですけど、なんか例えば身年ヘビ年の時は次来る鳥年のために準備をするんだとか、過去牛年の年、まあ、2021年ですよね、牛年ってね、ここでやってたことがいい意味でも何でも結果がちゃんと出てくる時だから、2025年を幸せに過ごしたかったら2021年をまず振り返ってみたいな。
そうなんですね、2021年を振り返る。
この蛇年は2029年次やってくる鳥年が2029年なんですけど、
はい、
この2029年を楽しく妄想する、2029年はこうなってるぞみたいに妄想をする。
来年の2025年の蛇年は、はい、来たる2029年の鳥年のことを思って妄想するのがいいんですね、はい、
そうなんです。種まきをしてあげるといい年っていうね、
つながってるんですね。
だから2021年今から、4年ぐらい前かなを振り返って、
はい、
牛年だったんですけど、その牛年に頑張ったことを取ってみる、はい、収穫をしてみる、で2029年次鳥年にあの成果が出るので、その2029年の自分がこうなっていたいをどんどん妄想をして生み出していくみたいな。
2021年のこう一振り返って、で今は2029年に向けてのこういろいろ頑張り続けるキーワードをもらうみたいな感じでしょうか。
そうですね、
それが十二支の法則っていうことなんですね。
そうなんです。で今あのちょっと年々に巡ってくる十二支のお話でちょっとやっちゃったんで、スケールがでかくなっちゃったんですけども、
はい、
十二支って別に年だけじゃなくって毎月毎日それぞれ巡ってくるものがありましてね、この法則によると今日頑張ったことは4日後、はたまた8日後、はたまた12日後で4の倍数って言ったらいいかな、
はい、
4の倍数ごとにこうね進化が見えてくる、成長が見えてくるって言ったりするんですよ。
4、8、12の法則なんですね。
そうなんですよ。
じゃあ今頑張ったりしたことは簡単に言うとパッと4日後に成果が出るんですね。
そうなんです、まあ、例えばいきなり語学の勉強が4日で見えるかっていうと難しいかもしれないけど、でも例えばちょっと食事を変えてみて、よし腸活するぞとかだったら早いと4日後ぐらいに成果って出てくると思うんですね。
なるほど、体の変化もね。
なんです、ガスが張っててしんどかったから食物繊維増やしたんだけどゴロゴロ言わなくなってきたとか。
3号の法則っていうことなんですか。
そうなんです、占いでは開運の法則に3号の法則ってあって、十二支のね特殊なルールですね。この3号の法則っていうのにのっとると4日後、8日後、12日後ってね、今始めたことが4日後、8日後、12日後っていうふうにどんどんこうね、あのグレードアップしていく。
へー。
あれが3号の法則ってあるんですけども。
で、月にもそれに合う十二支があるっていうことなんですね。
そうなんです。
ちなみに1月の十二支は？
1月は十二支の牛が
牛なんですね、
当てはめられるんです。
ってことは1月のその牛にやったことはもしかしたら次の蛇の月にっていうふうになるのも当てはまるってことですか？はい、
そうです、そうです。
1月に頑張ったことはまた5月の日々の時に出る。
そうです。
でも確かになんとなく運気ってあのそういうことで成り立ってるんですね。
そうなんですね。種をまく、でちょっと頑張り続けなきゃいけない、でもそうやって4日後なのか4ヶ月後なのかはちょっとことにもよるけど、
はい、
その頑張り続ける期間を経たら4日とか4の時にパッとね腹が割れてパッと芽が出てくるみたいな。
確かに、でも食べ物とかもあの人間は全部自然の中の生き物だというふうに本の中でも書かれてますけれども、
はい、
やっぱりお米をねこう種まいて田んぼでこう栄養を出して光と水でそしてこう収穫になるのと一緒で、人間もやっぱりこう行動を起こして、はい、そしてこうどんどん成長してこう実るようになるっていう風に運気に乗ってるっていう、一つの農作物とかと本当に一緒だっていう考え方ですね。
そうですね、本当その通りですね。 あの十二支って実はその植物の、まあ、サイクルっていうんですかね、あの農耕民族が作ったものですからね、このリズムってね、
はい、
種まいて育てて収穫してみたいなのを見て十二支って実は考えられたらしいんですよ。
そうなんですね。
そうらしいんです。実は
考えてみればこの十二支ってどっから出たんだろうと思いますけど、やっぱりそこにはきちんと考え方があって、農耕民族の方がこの収穫のものにのっとって考えられてたっていう、
はい、そうなんですよ。今の我々ってね、1年が12ヶ月で周期的にそのサイクルになっているってもう常識って分かっちゃってるから驚きも何もないけど、昔の人ってそこまで分かってなかったので、いつ種まいたらもう豊かになれるのかとかって死活問題だったわけですよね。
はい、
だからそこにこうあの学者さんというか当時の一番賢い人たちは全力を集中して、で、あ、どうやら季節って巡るらしいぞ、
うん、
どうやら巡りに12ヶ月ぐらい、なんかこう12を当てはめると、正式には満月が12回起こるとどうやらこう一周するらしいぞみたいなね、うん、そういうのを学問的にこう気づいたわけです、まあ、学問っていうほどでもないかもだけど、はい、観察で気づいたんですよね、
はい、
それが実は十二支になったりとか、まあ、今のカレンダーだったりの一番最初になってるんでね。
今日あのクレノトリさんにその3号の話聞くと、本当にしみじみ人ってこう自然の中の一部なんだなって、こういう全部法則とかもそれにのっとってるんだなって思うと、身を委ねることがむしろ本当寛容になるのかなって思いますね。
まあでもやっぱりそうですね、自然のリズムを無視しちゃうとね、なんか切り離されて孤独な感じになっちゃうんですけど、まあ樹木だとか、まあ草花だとかのその何だろう、リズムとうまいことこう合致してあげるっていうか、その自然のリズムにこう合わせるってとても大事ですよね。やっぱり満月の時なんかではなんかそわそわしたりするし、まあ春が来るとなんか気持ちがそぞろになるし、冬が来るとなんだか元気が出ないっていうのもよくあることですけど、まあ、それが自然の中に生きる僕たちの何だろう、普通というか、これでいいんだよっていう、
うん、
でもそのまんまにあの季節の流れだとか満月だとか新月の流れに影響されるとしんどいから、だからまあ昔の人は12月はこうするといいとか1月はこうやってあげるといいみたいにバランスを取る方法をね残してくれた、それが開運の方ですからね。
だから本当に今あのお話も聞いて、だからこれが開運養生12ヶ月になったんだなっていう本になったんだなって思いました。
皆さんの、ね、おかげで本はできたんですけれどもね、本当に助かるというかありがたいというか、
ね、本当自然の流れに沿うけれども、その中で、まあ、よりこれした方がいいよとか気持ちが上がるよみたいなことがねいっぱい書いてあるのがこの開運養生12ヶ月の本で、あのプレノトリさんからねその中でねいろいろ今の12月にちょっとお聞きしたいようなことをねピックアップしてあの聞いていただきましたけども、あのクレノトリさんからもリスナーさんにこの開運養生をどういうふうに使ってほしいなみたいなのとかあったらぜひあのお願いします。
そうですね、あのこの開運養生の本はできたらまあね、あ、なんか開運行動がたくさん載ってる、開いたら多分ねびっくりすると思うんです。いろいろ載ってるんですけどね、そのいろいろ載ってるもの全部やんなきゃとかは思わなくてよくて、ちょっとこう、あ、昔の人はこんな風にして季節楽しんでたんだなとか、そういうこう雅な気持ちを思い出すっていうとなんか変な感じかもしれないけど、はい、常識だとかなんかその合理的なものに縛られすぎないようにね生きるヒントにしてもらったらななんて思ったりしますね。
ありがとうございました。皆さん12月23日にね発売する、もうねアマゾンとか楽天さんでは予約を受け付けてますし、楽天さんではね本当に可愛い十二支のねポストカード特典などもついておりますので、ね、ぜひ開運養生12ヶ月チェックしてみてください。次回は漢方家の桜井大輔先生にこのお話のバトンをつないで新刊の書籍開運養生12ヶ月について、今度は養生のお話をお聞きしたいと思っております。ここまでのお相手は青柳ゆきと
占い師の暮れの鳥でした。
暮れの鳥さんありがとうございました。
どうも皆さんありがとうございます。良いお年を迎えくださいね。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー